宮沢賢治作銀河鉄道の夜。7、北十字とプリオシン海岸。
おっかさんは僕を許してくださるだろうか。
いきなりカンパネルラが思い切ったというように少しどもりながら咳き込んで言いました。
ジョバンニは、ああそうだ、僕のおっかさんはあの遠い一つの塵のように見える橙色の三角標のあたりにいらっしゃって、今僕のことを考えているんだったと思いながらぼんやりして黙っていました。
僕はおっかさんが本当に幸せになるならどんなことでもするけれども、一体どんなことがおっかさんの一番の幸せなんだろう。カンパネルラはなんだか泣き出したいのを一生懸命こらえているようでした。
君のおっかさんは何にもひどいことないじゃないの。
ジョバンニはびっくりして叫びました。
僕わからないけれども、誰だって本当にいいことをしたら一番幸せなんだね。だからおっかさんは僕を許してくださると思う。
カンパネルラは何か本当に決心しているように見えました。にわかに車の中がパッと白く明るくなりました。見るともう実に金剛石や草の露やあらゆる立派さを集めたようなきらびやかな銀河の川床の上を水は声もなく形もなく流れ、その流れの真ん中にぼーっと青白く五光の差した一つの島が見えるのでした。その島の平らな頂に立派な目も覚めるような白い十字架が立って、それはもう凍った北極の雲で板と言ったらいいか、スキッとした金色の円光をいただいて静かに永久に立っているのでした。
ハレルーヤハレルーヤ、
前からも後ろからも声が起こりました。振り返ってみると車室の中の旅人たちは皆まっすぐに着物のひだを垂れ、黒いバイブルを胸に当てたり水晶の数珠をかけたり、どの人もつつましく指を組み合わせてそっちに祈っているのでした。思わず二人もまっすぐに立ち上がりました。カンパネルラの方はまるで熟したリンゴの証のように美しく輝いて見えました。そして島と十字架とはだんだん後ろの方へ移って行きました。向こう岸も青白くぼーっと光って煙、時々やっぱりすすきが風に翻るらしく、さっとその銀色が煙って息でもかけたように見え、またたくさんの林道の花が草を隠れたり出たりするのは優しい狐火のように思われました。それもほんのちょっとの間、川と汽車との間はすすきの列で遮られ、白鳥の島は二度ばかり後ろの方に見えましたが、時期もうずっと遠く小さく絵のようになってしまいました。またすすきがざわざわ鳴ってとうとうすっかり見えなくなってしまいました。ジョバンニの後ろにはいつから乗っていたのか背の高い黒い担ぎをしたカトリック風の尼さんがまん丸な緑の瞳をじっとまっすぐに落として、まだ何か言葉か声かがそっちから伝わってくるのを慎んで聞いているというように見えました。旅人たちは静かに席に戻り、二人も胸いっぱいの悲しみに似た新しい気持ちを何気なく違った言葉でそっと話し合ったのです。
もうじき白鳥の停車場だね。
ああ11時かっきりには着くんだよ。早くもシグナルの緑と橙とぼんやり白い柱とがちらっと窓の外を過ぎ、それから硫黄の炎のような暗いぼんやりした転鉄機の前の明かりが 窓の下を通り、汽車はだんだん緩やかになって、間もなくプラットホームの一列の電灯が美しく規則正しく現れ、それがだんだん大きくなって広がって、二人はちょうど白鳥停車場の大きな時計の前に来て止まりました。爽やかな秋の時計の盤面には、青く焼かれた鋼の二本の針がくっきり11時を指しました。みんなはいっぺんに降りて、車室の中はガランとなってしまいました。20分停車と時計の下に書いてありました。
僕たちも降りてみようか、
ジョバンニが言いました。
降りよう。
二人は一度に跳ね上がってドアを飛び出して改札口へ駆けて行きました。ところが改札口には明るい紫がかった電灯が一つついているばかり。誰もいませんでした。そこら中を見ても駅長や赤帽らしい人の影もなかったのです。二人は停車場の前の水晶細工のように見えるイチョウの木に囲まれた小さな広場に出ました。そこから幅の広い道がまっすぐに銀河の青い光の中へ通っていました。先に降りた人たちはもうどこへ行ったか一人も見えませんでした。二人がその白い道を肩を並べて行きますと、二人の影はちょうど四方に窓のある部屋の中の二本の柱の影のように、また二つの車輪の矢のように幾本も幾本も四方へ出るのでした。そして間もなくあの汽車から見えたきれいな河原に来ました。カンパネルラはそのきれいな砂をひとつまみ手のひらに広げ、指でキシキシさせながら夢のように言っているのでした。
この砂はみんな水晶だ。中で小さな火が燃えている。
そうだ。どこで僕はそんなことを習ったろうと思いながら、ジョバンニもぼんやり答えていました。
河原の小石はみんな透き通って、確かに水晶やトパーズや、またくしゃくしゃの終局を表したのや、また角から霧のような青白い光を出す光玉やらでした。
ジョバンニは走ってその渚に行って水に手を浸しました。けれども怪しいその銀河の水は水素よりももっと透き通っていたのです。
それでも確かに流れていたことは、二人の手首の水に浸ったとこが少し水銀色に浮いたように見え、その手首にぶつかってできた波は美しい輪郭を上げてチラチラと燃えるように見えたのでも分かりました。
川上の方を見ると、ススキのいっぱいに生えている崖の下に白い岩がまるで運動場のように平らに川に沿って出ているのでした。
そこに小さな五六人の人影が何か掘り出すか埋めるかしているらしく、立ったりかがんだり、時々何かの道具がピカッと光ったりしました。
行ってみよう。
二人はまるで一度に叫んでそっちの方へ走りました。
その白い岩になったところの入り口に、プリオシン海岸という瀬戸物のツルツルした表札が立って、向こうの渚にはところどころ細い鉄の欄干も植えられ、木製のきれいなベンチも置いてありました。
おや、変なものがあるよ。
カンパネルラが不思議そうに立ち止まって、岩から黒い細長い先の尖ったクルミの実のようなものを拾いました。
クルミの実だよ。そら、たくさんある。
流れてきたんじゃない、
岩の中に入ってるんだ。大きいね、このクルミ。倍あるね。
こいつは少しも傷んでない。
早くあそこへ行ってみよう。きっと何か掘ってるから。
二人はギザギザの黒いクルミの実を持ちながら、またさっきの方へ近寄って行きました。
左手の渚には波が優しい稲妻のように燃えて寄せ、右手の崖には
一面銀や貝殻でこさえたようなススキの穂が揺れたのです。だんだん近づいてみると、一人の背の高いひどい金眼鏡をかけ、長靴を履いた学者らしい人が手帳に何かせわしそうに書きつけながら、つるはしを振り上げたりスコープを使ったりしている三人の助手らしい人たちに夢中でいろいろ指図をしていました。そこのその突起を壊さないようにスコープを使いたまえ、スコープを。あっと、もう少し遠くから掘って。いけないいけない、なぜそんな乱暴するんだ。見るとその白い柔らかな岩の中から大きな大きな青白い獣の骨が横に倒れて潰れたというふうになって半分以上掘り出されていました。そして気をつけてみると、そこらには蹄の二つある足跡のついた岩が四角に塔ばかりきれいに切り取られて番号がつけられてありました。君たちは三冠かね。その大学士らしい人が眼鏡をキラッとさせてこっちを見て話しかけました。くるみがたくさんあったろ。それはまあざっと120万年ぐらい前のくるみだよ。ごく新しい方さ。ここは120万年前第三期の後の頃は海岸でね、この下からは貝殻も出る。今川の流れているとこにそっくり塩水が寄せたり引いたりもしていたのだ。この獣がね、これはボスといってね。おいおい、そこ鶴橋はよしたまえ、丁寧にのみでやってくれたまえ。ボスといってね、今の牛の先祖で昔はたくさんいたさ。
標本にするんですか。
いや、証明するにいるんだ。僕らから見るとここは厚い立派な地層で120万年ぐらい前にできたという証拠もいろいろ上がるけれども、僕らと違ったやつから見てもやっぱりこんな地層に見えるかどうか、あるいは風や水やがらんとした空かに見えやしないかということなのだ。わかったかい。けれども、おいおい、そこもスコープではいけない。そのすぐ下に肋骨が埋もれてるはずじゃないか。大学士は慌てて走って行きました。
もう時間だよ、行こう。
カンパネルラが地図と腕時計と比べながら言いました。
ああ、では私どもは失礼いたします。
ジョバンニは丁寧に大学士にお辞儀しました。そうですか、いや、さよなら。大学士はまた忙しそうにあちこち歩き回って監督を始めました。二人はその白い岩の上を一生懸命汽車に遅れないように走りました。そして本当に風のように走れたのです。息も切れず膝も熱くなりませんでした。
こんなにして駆けるならもう世界中だって駆けれると
ジョバンニは思いました。そして二人は前のあの河原を通り、改札口の電灯がだんだん大きくなって、間もなく二人は元の車室の席に座って、今行ってきた方を窓から見ていました。